今日は第一ペテロの4章12節から19節です。第一ペテロの4章の12から19までですけれども、最初に14節までお読みします。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。アメン。昨日の夜もですね、祝祷の時にマタイの福音書の三条の水君から同じ言葉を、引用しました。それはマタイ5章のですね、10節から12節にこう書いてあります。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。アメン。皆さん、イエス様の名のゆえに苦しんでますか？イエス様の名前のゆえに迫害されたことはありますか？その時皆さんは幸いです。しかも喜びなさい、喜び踊りなさい、これは極めて甚だしく喜びなさいということです。天で報いは大きいんです。イエス様の名のためにというところがミソですよ。ただ単に苦しんだりね、なんか盗んだからって言って叩かれたりしても、苦しんでるから私は喜ぶなんて言ってもそれは無駄なことです。これはイエス様の名前のゆえにということなんですよ。なんかですね、会社勤めしたばかりのクリスチャンがなんか上司から迫害にあってるって、でよく聞いてみると、なんかイエス様の名のゆえに苦しんでるんじゃなくて、ただ単になんか社会人経験が浅くて上司から苦しめられてるような気がしてるだけで、まあそういった迫害という言葉を使う人もいるんですけれども、それは迫害とは言いません。迫害とはイエス様の名前のゆえに苦しむことですね。そしてイエス様の名前のゆえに苦しんでるとき、皆さんは幸いです。第一ペテロの4章に戻りますけれども、もしキリストの13節、キリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。皆さんがキリストのゆえに喜ぶというと、礼拝の時に満たされたり、賛美で満たされたり、そういうことをが真っ先に思い浮かぶんですけど、しかしなんとですね、キリストのゆえに苦しむ時も、そのキリストの苦しみに預かれるのですから喜びなさいということが言われています。皆さんはキリストを信じたのですから、キリストの喜びも共に預かりますし、キリストの苦しみも共に預かります。そしてただ喜びにしても苦しみにしても、キリストに預かっていることのゆえに皆さんは喜びなさいって言われています。なぜならそれは大きな報いをもたらすものであり、実際にキリストのゆえに苦しみを共にしているのであれば、さらなる祝福があるからです。キリストのゆえにですね、苦しむということを、 避けたがる人がいます。それでこの世の中に妥協して、クリスチャンはああだらこうだらとか、神は不公平だとか、なんかそういうことを言って、でその中であるクリスチャンは、そうだね、神様のそういうところがダメだねとかね、世に同調して、そしてキリストの苦しみから逃れる人もおりますけども、しかしそういう人はキリストの苦しみに預かることの喜びを逃してしまいます。私たちはただ御言葉にしっかりととどまって、そしてキリストの喜びだけでなく同時に苦しみも預かるべきです。教会において、あるいは何か主のための奉仕をする段において、苦しいところは嫌だ、で、なんか美味しいところだけ持っていきたい、教会の便所掃除みたいに誰も見ていない、汚い、そういう仕事は嫌だけど、人前に出て、人々をリードしたりとか、賛美を披露したりとか、そういう華々しい奉仕はしたいという人はいますけど、しかしキリストは皆さんの見えていない、人が見ていないところ、人が見えていない心を見透かされるお方です。皆さんはどうか喜びにしても栄誉にしても、そして苦しみにしても試練にしても、キリストのゆえにいただくものであれば全ていただいてください。それでこそ皆さんは全ての面において主から全く神の子とされ、キリストと同じものとされていくからです。続いて15節と16節を読みします。あなた方のうち誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさい。ここで、あなた方は誰も人殺しとか盗人、悪を行う者、みだりに他人を干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりませんと書いてあります。この第一ペテロの手紙が書かれたのは、そもそも、そのネロによる迫害が、起こる、今にも起ころうとしている、その時にペテロが書いた手紙です。キリストのゆえにもし、迫害する者が押し寄せてきた時でも逆らったり人殺しをしたり、そういったことをしたりしないように、また自分から盗んで、人のものを盗むのは良くないことですけども、なおかつ神様の栄光を盗むことも良くないことです。人殺し、普通の一般のクリスチャンは人殺しなどはしませんけれども、しかし、あなた方の兄弟を、バカ者とか脳なしとか、そういったことを言う場合は人殺しと同じような、そういう裁きに遭います。そのように心で人を、兄弟姉妹を殺すようなこと、それもそうしたことも、後に苦しみを受けるようなことになりますので、そういうことをしてはなりません。また悪を行う者、いかなる悪にしても神様の御心から離れて何かしているのであれば、それはそれ相応の報いを受けます。創世記の学びでも、神様の御心から離れて、サラは良いことをしたと思って、神を助けることをしたと思って、それで、ハガルという女奴隷を通して子を産ませたんですけど、後にはもうハガルとその生まれた子に対しても苦しみを、またアブラハムやサラに対しても苦しみをもたらしました。神様から離れて行う全てのことを遠ざけて、そしてまた、みだりに他人に干渉するもの、人がしていることにどうしても口出ししたくなる人がいるんですけれども、あなたそれ違う、これこれこういうふうにした方がいいよとか、あそうじゃなくてって言って、それでなんかわざわざその人の前に出て行って、こういうふうにしなさい、でそうして 全体に苦しみを、なんか余計なことをして余計に仕事を増やしたりそういうことをする、そうやって苦しみを受ける、周りに苦しみをもたらしたり、あるいは自分自身が苦しみを受けたりすることもあります。そういったことがあってはならない。むしろ16節、キリスト者として苦しみを受けるのであれば恥じることはありません。この15節でのリストは自分中心の行いでした。自分に生きてキリストに死んでいただくものではなく、自分に死んでキリストに生きていただくものになるべきです。キリスト者はイエス様に生きていただくためにであれば、私たちが、兄弟姉妹を憎んだり人殺ししたり、あるいは盗んだり神様の栄光を泥棒したり、そういったことはありません。悪を行ったり、みだりに人を支配しようとしたり、そういったことはしません。キリストによって苦しみを受けるのであれば恥じることはありません。むしろこの名のゆえに、イエス・キリストの名のゆえに神を崇めなさいと書いてあります。神様を賛美すること、それこそが皆さんにとっての力である。賛美にもありますし、また、ホセア書でしたっけ、主を喜ぶことはあなた方の力である、書いてあります。また17節以降をお読みします。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。アーメン。17節に神の家から裁きが始まると書いてあります。世の中、この全世界において真っ先に裁きが行われるのは神の家からだと書いてあります。まず私たち自身、神の家の中からふるい分けが起こります。先ほど、キリスト者としての迫害を、があった時、その迫害を免れようとする者と、またあえてキリストの名のように迫害を受けて神を崇める、ますます崇めるようになるものと、その二通りに分かれるとありましたけれども、裁きは神の家から始まって、そして、まず神の家からふるい分けが起こって、そしてそこで残るものと落とされるものがあるわけですね。私たちがまずこの世において真っ先に裁かれるのは、後に裁きが起こらないようになるためです。第一コリントの11章、生産式の章ですけども、第一コリント11章の、28節から、32節までをお読みします。第一コリント11の28から、ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは、主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。 生産の場面においてもですね、身体をわきまえないで飲み食いをするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると書いてあります。裁かれるということ、イエス様はこの世に来られたのは、裁くためというよりむしろ人々を救うために来られたとヨハンの福音書で言っておりますけれども、要するに人々が、この世においてキリスト者たちがこの世において裁きを受けないようになるため、でそれでこの聖餐の場面において身体をわきまえないで飲み食い、これが、自らに裁きをもたらすことになる。つまり裁きの本質は人類誰もが裁かれるということ、それが本当です。よくですね、キリスト者、ノンクリスチャンの人たちが、神様なんでね、世を裁くのとか、イエス様を信じてない人は救われないの、不公平じゃんとか、そういうことをよく聞くんですけども、彼らの前提条件は自分は救われて当然という意識があることが、彼らの前提条件です。しかし真実なところ、真理の前提条件は人は誰もが裁かれて当たり前、人類誰も滅びて当たり前、なぜなら人はみんな罪人だからだ。ですからむしろ救われることの方が奇跡なんですよ。裁かれる方が当然の方です。イエス様が私たちに救いをもたらしてくださいました。このお方と一つになること、唯一罪がないのにそれしかし裁かれてくださったお方を信じること、神様から罪ありとされてくださったお方と一つとなること、それが唯一裁きを免れる方法です。だから身体をわきまえない飲み食いは、その飲み食いが自分を裁くことになるんです。聖なる集まりのうちでおいて、ここでは命名我先にと、自分の食事を済ませようとして、それで空腹な者もいれば酔ってる者もいるという、そういう始末であるからパウロはここで叱責をしてるんですけども、そんな飲み食いのことで、このキリスト者の交わりをおろそかにしてしたり、あるいは貶めたり、このキリスト者の交わりを苦々しいものにしてはならない。身体をわきまえない飲み食いは自らに裁きを招く。そしてそのために30節、あなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢ありますと。このコリントの教会では本当にイエス様の身体をわきまえない飲み食いによって病人になったり、またある者は死んだり、そういったことがあったようです。私たちも気をつけなくてはならないです。しかしもし私たちがすでに自分を裁くのであれば、裁かれることはない。キリストと一つになった、裁かれたお方と一つになって、そして自分も裁かれたものとならしめるのであれば、裁かれることはありません。世に出てキリストの名のように迫害を受けたり苦しんだりする、クリスチャンとして生活することによって世において苦しみがある、そういったことは免れることができない、宿命的なものですけれども、しかしそのキリストのゆえの苦しみをあえていただくのであれば、私たちは裁かれることはありませんけれども、しかし世からそのキリストの名のゆえにの苦しみを受けたくないから世と同調したりする者は裁きを保留していることにすぎません。私たちが世においてキリストの名のゆえに苦しみを受けること、裁かれることは、それは幸いなことです。なぜなら後に来るべき裁きを前もってもうすでに受けて、そして、もう済んじゃったからです。予防接種は注射で、痛いですけども、しかし注射が痛いからといってそれを保留すると後に、 重大な病気にかかってしまうように、私たちも今キリストの塩という予防接種を受けていれば、後の世において裁きを受けることがありません。キリストの名のゆえにしっかりととどまっているのであれば、キリストの名のゆえに迫害を受けたのであれば、皆さんは喜びなさいと書いてある通り喜ぶべきです。しっかりとキリスト者としての歩みを世に対して、また神様に対して示したからです。もっともですね、だからといってわざわざなんかいかにも迫害しそうな人たちのところに行って、それで討論を仕掛けたりとか、そういったことはしてはなりません。彼らはそうやって自分では計り知れないことをベラベラ喋ることによって、神様に対して、またその場に共にいてくださるイエス様に対して罪を犯しているわけですから、ですから向こうがもうね、かかってきたのであれば、まあ御言葉によって受けて立つのは当然ですけど、しかしわざわざ皆さんから行くことはありません。皆さん自身が、いや、その人たち自身が神様に対して罪を犯させないためです。私たちがイエス様に会って共に生きるのであれば、イエス様が共にいてくださり、そして、皆さんがもしイエス様の名前のゆえに苦しみにあっているのであれば、共にイエス様も苦しみにあっており、皆さんがイエス様の名前のゆえに足玉に罵られたりするのであれば、その時イエス様も同時に足玉に罵られているのです。皆さんは自分の体を大切にし、自分に与えられている時間やエネルギーをどうか無駄に浪費することがないようにしてください。なぜなら主は皆さんを賄ったのであり、主は皆さんと共におられるからです。この終わりの時代においては、この第一ペテロの手紙が書かれた当時のように、この日本では本当にキリスト者は証を立てていくことに もはや苦しみを免れ得ない状況になってきておりますけれども、しかし皆さんは大胆にあってください。強くあってください。皆さんと共におられるイエス様はすでに世に勝ったからです。ですから皆さんはこのキリストというお方、皆さん自身の救い主の名をしっかりと握りしめて、キリストの名のゆえの苦しみをものともしないで、そして裁きに対して、世に対して、サタンに対して打ち勝って、そして大胆に証をしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福をいたします。アメン。愛するイエス様、キリストの苦しみに預かるということの幸いを今日見ることができました。三条の聖句において、キリストの義名のゆえに迫害されているものは幸いであると、喜びなさい、喜び踊りなさい、天において報いが大きいのだから、またキリストの名のゆえに今こうして苦しみを受けているのであれば、私たちは幸いであります。後の裁きはもうすでにないからです。どうか私たちがキリストの父よというこの滅びに対する予防接種を受けた者として、しっかりとキリストの証を世に対して立てていくことができますように、また乱れに自分の体を酷使したり、あるいは乱れにそういうわざわざ迫害されに行くようなことのないように、そうしてその人たちに罪を犯させ、さらにキリストを悲しませたりすることがないように、主よ、私たちに知恵を与えてください。私たちはこの世においてあなたの御心に沿って生きるということをますます主よ私たちに教えてください。知恵を与えて神の子として立つことができますように、主よどうか助けてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
御言葉を思いつつ、この御言葉を自分に当てはめながら主の前で祈りたいと思います。